さんと同じ写真を撮る仕事をしている戦場カメラマン、
はいはい、渡部陽一さんです、
うん、渡部陽一についてどう思いますか。渡部陽一のモノマネをしながらお答えください、はい、これは私は分からないので、ま、似てるかどうかっていうの
は。私は戦場カメラマンというものはあまり好きではありません。まあこんな感じなんですよ。
あ、そうなんですか。
とってもこうゆっくりしたっていうあれなんですね。はい、
うん。
これもうさっき渡辺って言ったやつですね。これ投げさんわかんねえからやべえじゃんっていう緊張感がもう手汗脇汗半端なかったです、その瞬間。
もうそうですよね。似てるとも言えないし。はい、
戦場カメラマンについてどう思いますか、投げさんは。
すごいなと思いますね。なんかなんだろう、そのなんでその道を選んだのかなっていう、
うん、なんかあの行く理由はすごい僕わかるんですよ。刺激的だし、
ああ
やっぱり僕も、うん、まあなんだったら別に興味はあるんですね、
うんうん、あ、そうですか。
興味あるというか、その何ですかね、その撮影に行くこと自体には興味があるんですけど、
うんうんうん、戦場はちょっとみた
いな、あ、戦場行って写真撮るのとかは、うん、まあこういうとなんですけど楽しそうだなって思うんですよ、うん、
へ
ー、その自分の器量が試されるじゃないですか、すごく、
うん、
危険だし、
うん、
その中でどこでいいものが撮れるか探さなきゃいけないし、
うん、
なんかその辺のその何ていうんですかね、判断問われるってすごくこう能力が試される感じがするんで、
うんうんうん、
そういう意味では行ってみたいなって思うんですけど、
はい、
逆にそれがすごい嫌いな理由で、そのまあ基本的にはその戦争の悲惨さを伝えることで、
うんうんうん、
戦争のない世の中をっていう
建
前だと思うんですよね、ああいう活動って。
ああ、なるほど。
はい、でもなんかそれどう本当なのかなって思っちゃうんです、うん、僕は、
うんうんうん、気持ちが、
あの 僕がその戦場行って写真撮ってみたいなって思うからなおさらなんですけど、
うんうんうん、そっちじゃないの
やっぱり、うん、それも、うん、なんか、まあ、多少アスレチック的に捉えてる部分はあるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。
あ、そうですね、
うん、なんで、うん、僕はあの活動自体は素晴らしいことだと思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、例えば僕が行くとしたらそういう感情になっちゃうんで、
うん、
やっぱり行けないですね。
うーん、
その、まあ、そのすごく悲惨な場所じゃないですか、
うん、
まあ、日本からしたら日本人なんでちょっとその感覚は分かんないですけど、うん、もう日常みたいになっちゃってるっていう話もあるけど、
うん、
やっぱりその火薬で人が死んだりとか、
うん、
そういうことがどんどん行われている現場にずかずか入っていって、
そうですよね、
まあ、写真を撮って、
うん、
それでなんかまあいい思いって言うとあれですけど、
うん、
したいっていうのはちょっと、
うん、
まあ、ちょっとあまりにもあれかなっていう感じがしますね、
うん、
でも、
うん、
実際にあれでこう戦争が減ってたりとか、
うん、
そういうことがあるんだったら、
うん、
それは素晴らしい活動だと思いますけど、ね、そういう本当にピュアなそういう気持ちでやられてる方もいるとは思うんですけど、
そうです、まあ、行ったら行ったでまたその体験によって気持ちも変わってくるのかもしれないですし、ね、
うん、そうですね、
まあ、じゃあその倫理的にっていうかそういう意味でちょっとなっていう感じですね、う
ん、基本的にその基本なところ危険なところに足とか首を突っ込みたいなっていう気持ちはあるんで、
うん
うん、常に、
なるほど、
まあそういう人じゃない人がもしかしたら立派な活動をされてるのかもしれないですね、
うん、
まあ僕はちょっとそういう気持ちが消えないんで、
うん、
戦場カメラマンの方も好きじゃないし、
うん、
いいとは思ってないですけど、
うんうんうん、
まあ、立派な方もいるのかもしれません。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。でもその渡部陽一さんっていうのはその モノマネをしたらみんな知ってるぐらいの感じ。
ああそうです。一時期すごいこう有名で、
うん、
本当にあの世界各国渡り歩いて厳しい環境を渡り歩いてるんですけど、喋、うん、り方がそのめちゃくちゃゆっくりで、
うんうんうん、
ちょっととぼけた感じのことを言うんですね。
なんかテレビとか
っていう、まあ多分キャラクターだと思うんですけど、
うん、
そうなんか実際は結構その戦場ではハキハキしてるみたいな話は結局後から出てくる。
ああ意外と、うん、
はい、
うん、それはなんかテレビとかによく出てた。
よく出てました。まあ、なんでその自分はその戦争カメラマンの活動を広げるためにそのテレビとかにも出てるんだっていう、まあ、すごくそのなんかピュアな感じの方で、
うんうん
はい、渡部陽一さんについては全然悪い気持ちはないですけど、
うん、
戦場カメラマンという職業についてはまあ今話した通り、
はい、
プーティンさんは多分戦場カメラマンどうかじゃなくて渡部陽一のモノマネで困ってる僕を見たかった
っていう、うん、そうです、
ね、ありがとう、うん、そうだと思います、うんはい、
すごい真面目な
回答です。クスクス笑うパターンだと思います。
真面目に答えてるみたいな。
はい、
わ、うん、かりました。ありがとうございます、お次は、カズマさん、
カズマさん、はい、
はい、カズマさんですね。あの NTR の、
はい、
料理を上手に取る方法を教えてください。これは
結構
あの知りたい人が多いんじゃないですかね。
はい、
うん、
これは僕仕事で料理も取ったりするんですけど、
ほうほう、
まあ、ライティングができるんであれば、
うん、
セオリーとしてはその逆光、後ろから光が来てる、うん、まあ、後ろ斜めから光が来てて、
うん、斜め上
手前、まあ、多少上ですね。でも結構低いです、
うん、
でその手前は、
うん、
あのお腰で少し明るくしてあげるっていうのが、まあ、セオリーなんですよ。
へ
ー。なんで、
うん、
まあ言ってみれば、
うん、
左斜め後ろに窓がある感じで撮影してる感じですかね、うん、で暗くなった手前を少し上げてあげる。そうすると、
うん、
そのまあ水分とかその油分に光がこうキラキラと乗るじゃないですか。そう、あの海とか湖とかでも、
うんうんうん、
あの巡航で光を見ると、
うんうん、
水面がこうキラキラ光るじゃないですか、
うんうんうん、
それ巡航とか言っても分からない、その太陽の方向を見ると、
うん、
その間にある海とかがこうキラキラ見える
んです、うんうんうんうん、
そこに料理を置いてる感覚で、その汁気とかそのお肉の油分とかがこうキラキラ光って美味しく見えるっていうのがまあセオリー
へー、まあ、
まあそういうの一回記号化されるとやっぱりそういう風に撮っていこうってなるんじゃないですか。そのまあこういう写真みたいな感じでみたいな感じの話になってくるんで、ですね。あとまあそのインスタグラムとか他の方のあれでもまあ広告でもよくあるんですけど、その料理を真俯瞰で撮るっていうのが結構シンプルに料理を真上から。
その
聞こ
う
と思った
。
撮るのが結構なんか整理されて綺麗に見える一つのコツなのかなって思いますよね。
うん、なるほど。じゃあその場合
すごい真面目に答えちゃったんですけど、
いやでもこれは結構身近ですからね、料理は。
そうですよね、うん、ただなんかたまにすっごいまずそうに撮る人いるじゃないですか、
うん、
その何撮ってもまずそうな人、
うん、いますね。
はい、逆にあれが分かんないです。その
どうやったらまずくなってるのか、
そう、あれの理屈が分かんないですね。なんでこんなにこの人の料理の写真でまずく見えるんだろうっていうのは一人 Facebook の、まあ、友達で Facebook の友達でもあるんですけど
、はい、
いっつもすっごいまずそうなんですよ
本人はでも美味しそうだと思ってるんです。
いやもう自慢してるつもりなんですよね、
うんうん、
でもう、うちの兄貴ともう僕あ兄がいるんですけど、
うんうん、
もうその中でもうすごい話題になってて、写真が上がるたびにこうメールが来て、今日もなかなかすごいの来ましたみたいな、なんでその卵を割ってから撮影しちゃったのかなみたいな、なんかすごいまずそうに撮る人がいて、だその辺研究していくと逆に美味しく撮れるのも分かってくるのかもしれないです。
なんかあのマーサ・スチュワートって知ってます？
まあ知らないです、
うん、まあもう結構年配の方なんですけど、
はい、
なんだろう、何でも 主婦だったんだけど、いろいろ料理とか、はい、その家のこととか、今でいうまあそのブロガーとかがやって、はい、こんな風にクリスマスの飾り付けしましたとか、
はいはいはいは
い、そういうのをビジネスにした人がいるんですけど、
へ
すごい有名で、雑誌とか、
はい、
雑誌もずっと出てるし、もうサイトとか、あと商品出したりとか、その、いろんななんかこう、ちょっとした手作りの何かとか、いろいろアイデアとか、はい、まああるんですけど、そのマーサス・ツーアートが撮る食べ物の写真が本当にまずそうっていうので、一時期話題にな
って、へすごいですね。で
本当にまずそうなんですよ、それが本当に。
なんかそこまで詰めといて料理がまずそうなんですね。
そうそうそう、なんか撮影
をいろいろハイセンスな、
そうそうそう
その家の中のちょっとスタイリングとかアイディアとかを提唱しながらも、
そう
料理がめちゃくちゃまずそうなんです
よ。そう、だから雑誌とかは、まあ、プロがもちろん撮ってるんで、
別に
美味しそうだし、
はいはいはい、
まあ、レシピも別に美味しかったりするんですけど、はい、その本人のツイッターかなんかで、
はい、
写真を上げてて話題になったのかな、確か
めちゃくちゃ面白いですね、
うん、本当にまずそうで、
見てみよう、
うん、ちょっと
それインスタとかなんですか。
あ、今インスタやってるのかな。でも本人 の, そのマーサ・スチュワートのブランド の, インスタグラムとかじゃダメなんです
か。マーサ・スチュワートですよね、
うんうん、なんかね、その例えばなんかのパーティーみたいなの呼ばれて、コースでメニューが、
はい、
結婚式とかみたいな広いみたいな感じでコースがあるから、そのごとに撮ってるんですけど、写真を
次はよくある、
うん、
そうそう、よくあるやつですよね、
う
ん、
そうそうそうそう、前菜は何々ですみたいな、
はい、
すごい美味しかったとか言ってるんだけど、まあ、暗くって、
はい、
暗くってフラッシュを焚いちゃうっていうのがまず間違い。
ああ、だからそれはだから正面から光が来てるからまずそうに見えるってことですね。
すんごいまずそうなんです本当に。
そうすると影がその、うん、なんていうんですかね、うん、立体の、例えばカレーにジャガイモが入ってたとして、
うんうんうん、
ジャガイモの影が、うん、ジャガイモの周りに落ちるじゃないですか、
うんうん、
両方に正面から打つと、
うん、
わかります、両肩にこう影が来るじゃないですか、
はあはあ、
そうするとその一つ一つの具が黒く縁取りされちゃうんですね、うん、
あ、
そうするとすごくまずそうに見えるんですよ、
うん、なるほど、
そういうこと、あ、今ちょっとググったら出てきましたね、
出てきました、食べ物、
うーわ、想像以上ですね
ひどいですよね。
あ、これはフラッシュですね、そのカメラについてフラッシュを焚いてて、
うん、
そのせいですね、これでもなかなか、でも、
うん、
僕の知り合いは、うん、その逆にフラッシュ焚いてないんですよ、
うん、
だすっごいですよね、うん、なんかなんでそんなまずそうに映るのかなと思って、
うん、
もう垣根なしにまずそうなんですよ
ね、私も今ツイッター見てますけど、ああ、まあ、そんなに食べ物の写真そんなに上がってないけど、でも、
はい、
でもなんかまあ、まずそう、すっごいまずそうなポテトスープ、
はい、
これはフラッシュ炊いてないけど、まあ、自分が影になっちゃって、
はい、
なんかすんごいまずそうです
なんなんですかね、
本当にまずそう、
これも今試合のFacebook 開いたんですけど、やっぱまずそうっすね、今日も。
すごい見たい、それも。
ナゲさんに送り、これ送れんのかな ?Facebook なんで。
そうですよね。
だって全体公開にはしてんのかな、リンク送れんのかな、
どうかな、そうですよね、設定にもよるけど。すごい。
ああ、すごいです。まあ、本人にはまだ伝えてないんで、ちょっとここで、そのなんとかさんって検索したらまずい写真出てきますってわけにはちょっといかないんですけど。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。それもでもマーサ・スチュワートのやつは有名
なの、ね、ちょっと似てるかも、あ、ちょっと写真明るくてマーサ・スチュワートみたいな感じですね。
あ、そう、マーサ・スチュワートはなんか暗いんですよ、いつも。
あ、それはフラッシュ焚いてるせいでフラッシュ基準になっちゃってるんで、
うん、
周りのその手錠が多分すごいちっちゃいフラッシュがついてるんじゃないですかね、多分、
うん、だから、うん、カメラもなんか適当なのかな、分かんない、
光源が小さいんですよ、
多分ね、うん、なんかでもフラッシュ焚いてないのもまずそうですね。
ああ、
たまにある
。不思議です。不思議ですよね。
だからそういうの、そうですよね。そういうの見ると、まあ、普通に撮れば、そうですよね。確か普通に撮ればそんなまずそうに。
そんなまずそうに撮れるもんじゃないですよね、料理って。
うん、うん、そう思います。 まあでも、
まあ、カズマ君に、まあ、美味しく撮るんだったらその光源をちょっと大きくして、
うんうんうん、
その何ですかね、裸電球とかよりだったら、うん、その間接照明みたいな大きい光源をちょっとその料理の奥に持ってきて、真後ろだとちょっとあれなんで、
うん、
手前暗くなっちゃうんで、
うん、
横かちょっと後ろぐらいに持ってきて、
うん、
撮るといいんじゃないですかね。
うん、それ私もちょっと今度試してみます。逆光っていうのは知らなかったんです。
あの真後ろにしたらまずいですけどね、
うんうん、
横よりちょっと後ろぐらいですかね。
わかりました。
はい、
ありがとうございます。勉強になりました、すごい。
はい、
ですね、では次の質問。
はい、
トゥーバイトサグさん、サムシティで撮影をされてますが、激しく動く選手を撮る中で意識をしていることはありますか？また選手の近くにいて何かが起こるかも、ハイライトプレー的なと感じることはありますか？
あー、いいっすね、さすがっすね、
うん、
激しく動く選手の中で撮ること、うん、まあ本当にもう追っかけ、
うん、
ずっとカメラで追っかけ回して、さっきも言いましたけど、
うんうんうんうん、
もう一瞬たりとも逃さないようにするっていう、まあ、意外とできそうでできないですよね、
うん、
それって、
うん、
だなるべくやろうと思ってるんですけど、
うん、
あとやっぱりその僕何回か、まあ、多分 NBA とか見ててもこいつが何かやるっていうのはなんとなく分かるじゃないですか。
あ、その選手を知ってると、
選手を知ってると、
うんうんうん、そうですよね。
あ、うん、あとその、まあ、クリッポとグリフィンとかディアンデルじゃないけど、このホットラインは何か起こるみたいなとかあるじゃないですか、
うんうんうん、アリウープが、
まあ、それはやっぱりなんとなく意識はしますね、うん、
でまあ、そので 知ってるってことですよね、はい、まず
そうです、そうです、
うんうん、
であとはハイライト的なプレーとか、
うん、
何かが起こるみたいなって、これって不思議なんですけどすごいあるんですよ。
へ
ー。でそれって、
うん、
その写真を撮ってない時より、
うん、
写真を撮ってる時の方が感じるんですよね。
へ
ー。まあ、映像もそうなんですけど、
うんうん
うん、特にその僕写真その、まあ、僕らの中ではかなり上手い人たちがやってる大会なんですけど、
うんうん、
写真を撮ってるとその選手の癖がすごい分かるようになったんですよね、
うん、
そのこのフェイクからはこう来やすいとか、
はあはあはあ、
あとこの表情の時はシュート狙ってるとか、
はあ、
その俺がやってやるぞって気分になってるとか、
うんうんうん、
すごい分かるようになったんですよね。
すごい。
だからなんかそういう意味ではそう先回りして、
うんうんうん、
あ、やっぱり打ったみたいな感じで、
うんうんうん、
いい写真撮れるとめちゃくちゃ気持ちいいですね。あいつ狙ってるなとか、やってやるぞ。でも NBA 見ててもなんか、
うん、
あいつ次行こうと思ってるなって分かる時あるじゃないですか、
うんうんうんうん、
僕結構昔からバスケしてて、
うん、
なんかあいつその味方があいつ打ちたがってるなとか、
うんうん、
敵がなんかあいつちょっとここで一発やってやろうって思ってるぞって思うのって、
うんうん、
比較的分かる方だったんですよ。感が鋭いっていうか、
うんうんうん、
観察眼があるっていうか、
うんうん、
まあ、自分で言うのもあれなんですけど、
うん、
だレブロンとか多分それがすごいんですよね、
はあは
あ、あのあそこにパスが出そうとか、
あ、なるほどね、
あとなんか普通に逆サイドのシュートいったやつにすごい勢いでブロックいったりするじゃないですか、
はあはあ、
あれってやっぱ身体能力だけじゃなくて、なんかあそこがやばいっていう予知能力みたいなのが多分すごい備わってるんですよ。まあ、ナゲさんびっくりするぐらいレブロンの話に反応がないんであれなんですけど、
いやいやいや、そっか、
あ、いやでもコービーって言うコービーかな、
いや別に
コービーだと
合わせてくれなくても、はい、
まあ、僕すごい嫌いなんです、うん、
なるほど。
いや、あ、でもパウはありそうな感じしますよね、
うん、
パウガソルって、
うん、
なんか先の展開が読めてる時がある感じがしますよね。
へ
ー。なんかやっぱりその優勝した時もあの結構パウのタップシュートで最後逆転して勝ちみたいなのって結構覚えないですか。
そうですね。
あれってリバウンドが強いだけじゃなくて、
うん、
なんかこう予知できてるっていうか、そういう動きする選手ってたまにいますよね。
うん、
あんまりあれですね、パウ刺さないんで、やっぱコービーですか。コービーがそうだと思います。
いやなんかそこそういうところはあんまり細かく、まあそうですね、うん、あんまり見てない。
はい、
なるほど。まあでもそう感覚的なものですよね。まあっていうかでも見てるってことですね。
はいはいはい、
うんうんうん、 いやでもやっぱそういうのあるんですね。
あるんでしょうね、やっぱね。
その撮影とかしてると。
ありますあります、うん。やっぱり集中力が違うんですかね。両目で漠然と見てるより、
そうですね。
やっぱり片目でファインダー覗いてる方が、やっぱ対象に対して集中してるのかもしれないですね。
そうですよね。まあ、表情とかも見るし。
そうそうそう。表、うん、なんか情報がたくさん入ってきますね。
うん。なかなかそこまで見ませんもんね。まあその普通にテレビとかだったら見えなかった。映してくんなきゃ見えないし。
ああそうですね、うんうん、はい、そうです。
まあでもそのずっと対象がを知ることで、
はい、
こうどんどん、
はい、
どんどんなんか良くなるってことですね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
では次ユリアさんから。
はい、ありがとうございます。
はい、元さんへ。スポーツ選手のお尻元い後ろ姿を撮るのが好きです。
でもお尻なんですね、きっと、
ね、うん、お尻ですね、
はい、お尻ですね、間違いなく、
うんうんうん、お尻ですね、確実に、
はい、
でもどうしても薄っぺらくなってしまったり、背の高さ、背中の大きさやたくましさが半減してしまう気がします。 iPhone などでも少し改善できる構図や角度などがあったらアドバイスをください。
あこれバスケットのお尻って、
うん、
まあ多分ユリアさん撮影されてるとか、こう日本の話って、
そうですね、うん、
黒人みたいにこう明らかにお尻が出てるわけじゃないんですよね。
うん、そうですね、うん、
どっちかというと日本ってこうお尻がでかい、そのトップが高いんじゃなくて、
あ全体的に、あ
全体的にでかい、
うん、
だと思うんですよ多分。
なるほど。
でまあ、後ろ姿はもういいとしてお尻なんですけど、
うん、
バスケットの服ってこうぴったりしてるわけじゃないんで、
うん、
そのお尻 の, その真ん中の割れ目がこうくっきり出ることっていうのは まずない
です、ね。まあ、そうですよね。そこまで出たらちょっと困るかもしれないですね。
そうですよね、うん、かなり違うスポーツになっちゃうんで、うん、違う楽しみ方になっちゃう
そうですね、うん、
なんで難しいですけど、
うん、
まあ、もちろん正面で撮るより横から、
うん、
横斜めから撮った方が立体感は 出ますよね、やっぱお尻なんで、
うんうん、
でも真後ろから撮るその横幅の伝統した大きさとかも、
うん、
まあいいのかな。あとパッと思いついたのは、
はい、
まあ、リバウンドとかってやっぱり取った頂点みたいな時がすごく美味しい時じゃないですか、
うん、はいはいはい。
でも大きくリバウンド取った後って着地で大きくかがんだりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時はこうお尻がうまくこうグイッと張ってる状態になりそうです、
うんうんうんうん、
ズボンに対して。
なるほど。
そういうバスケ関係ないけど、
うん、
お尻がくっきり見える瞬間を狙ってみるとか、
うんうんうんうん、
あとは、まあ、そのポストプレーで相手のプッシュ耐えてる時とかもなんかちょっとお尻突き出したりするんで、
そうですね、
まあ、それはだからやっぱりお尻突き出してる、
うんうん、
その男性がこう、
うんうん、
お尻見たがってる時と同じ要素なんで、
うんうんうん
うん、あとまあ背の大きさとかやっぱり、
うん、
その相対的なものなんで写真だとやっぱり出ないんですよね。
あ、なるほど。
あの滝とかって撮影行くとすごいしょぼく映ったりするんですよ、
う
ん、
あなるほど。
めちゃくちゃ大きい滝に行って、
うんうん
うん、すっごい感動。あ、まあ、月もそうですよ ね,
う
わ月が大きいって言って感動して撮ると、
うん、
その対象物、月なんか特に対象物の方がでかいじゃないですか基本的に。ビルとか木とかの方が全然でかくて、
うんうん、
月が小さいとか。
そうですね。
滝またなっちゃった、ごめんなさい。ちょっと待って。
はいはい。
はい。はい。あ、ごめんなさい、また30分。
すいません。
すいません、すいません。
大丈夫ですか、すいません。
はい、はい、すいません。これも全部疲れちゃうんですか、プルルルも。恥ずかしいですね。
いいんじゃないですかね。はい、
うん、あ、なんですよ。そうですね。その、だから対象物がないと、大きさってスケールって出にくいですね。
うんうんうん。
改善はちょっと難しいかな。逆にその iPhone を少しこう、うん、画面大きくできるじゃないですか、ズーム、
うんうん、
まさにあれ最初に話したそのデジタルズームなんですけど、
はいはいはい、
あれは、
うん、
そのレンズで寄ってるわけじゃなくてトリミングしてるだけのズームなんですけど、うん、
はいはい、
あ、もう最初の話なんで忘れちゃいました。大丈夫ですか。
いや大丈夫ですよ、うん、
大丈夫ですか、
はいはいはい、
なんでその画質とかは悪くなっちゃうんですけど、
うん、
画面いっぱいに背中埋めたりするとやっぱちょっと迫力が出てくると思うんですよね。
あ、そうですね、
色絵だとわからないものが、
うん、
やっぱりその単純に画面に対してでかいと、
うん
うん、なんかでかいものなんだろうなっていう感じが出たりとか、
うん、確かに、なるほど、そういうやり方も見せ方ってことですよね、は
い、そうですね、
うん、
同じユリアさんでナゲさんに質問があるんですけど、
はいはい、
インスタグラムで写真のサイドなど編集したり、
うん、
アプリで写真を絵画風に加工したりするのが、
はい、
まあ、簡単になってきましたと、
はい、
私も加工するならカラフルにしたいのですが、
うん、
あまり元の写真との差がつきません。
はい、
なげさんは感覚的にどんな感じを狙ってますか？
そうですね、そんなにあんまりすっごい加工しましたっていう風にならない程度に、
はい、
まあ、大体明るくすることが多いですね。明るめに、
あ、
まあ、まあ、
な
げ
さん、
うん、暗くなっちゃったりするんで気持ち明るめにして、
はい、
まあ、
はい、
色が例えば、まあ、夕焼けとかだったらやっぱり色が綺麗だから、
うんうん
うん、色が綺麗に出る、なんかここが見てほしいみたいなところを、強調して加工するかな。
なるほど、
うん、まあ、なんだろう、特にそうですね、まあ普通の答えですけど、
まあ、見せたいところを強調するってことです
よね。うんうんうん、そうですね、
はい、
うん、まあ、
なんでユリアさんあんまりカラフルにならないんですかね。
なんですかね、カラフルなものを撮ってる、
まあ、カラフルなものを撮るとよりカラフルになりますよ、ね、
うん、
あれサイドが上がってるだけなんで。
そうですね、あとどうだろう、いろんな色がなんだろう、カラフルでもそれ同じ色ばっかりとかだと逆に分かりにくかったりとか、
ね、分かんないですね、うん、差ですからね、
うん、っていうのもあるかもしれません、うん、
はい、
うん、そんな感じですかね、はい、もう、もうあとちょっとですけど、
もうたくさん来てますね、今日はね、よかったです、本当、もう全然、誰も僕なんかに興味ないんじゃないかな、
いや、本当にみんな真面目に写真の、写真の話が、
真面目なの多いですね。
うん、本当に真面目ですよ、
はい、大丈夫かな、こんな感じで、はい、
はい、ボーイツ袋さんから来てます。1、
袋さん、はい、
はい、武藤さんは映像作品も制作されていらっしゃいますが、写真を撮影するときと動画を撮影するときで意識することは違いますか？
はい、
2、好きなフォトグラファーを教えてください。3、
はい、
仕事で死ぬほど笑ったことを教えてください。
なあ、まあ、映像と写真って、
うんうん、
まあ、かなり似てる部分もあれば、はい、やっぱりすごい違うところもあって、
うん、
まず何よりもその写真なんですけど、
うん、
写真ってやっぱ1枚撮ってその1枚を使うじゃないですか。
そうですね、うん、
なんでここ決まったなっていう時があるんですよ。
ああ
、うん、これが多分使われるだろうな、
うんうん、
これ決まったなっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
逆に映像って編集が入って、
うん、
そのたくさんのカットがこう使われるじゃないですか、基本的には。
そうですね、うん、
そうですよね。なんでなんかその撮影後の手応え的にはあんまりないんですよね。
ああ、なるほど。
まあなんか、うん、あ、ここいいの撮れたっぽいなっていう感覚はあるんですけど、
うんうんうんうん、
これでいい映像が作れるぞっていう感覚はやっぱり編集が終わるまでないんですよ。
うんうんうんうん、なるほど、
ね、まあそういう意味で、
うん、
その写真だったらもうこれは撮れてるからもういいだろうっていう気持ちがあるんですけど、
うん、
映像の場合はやっぱり少し無駄なこともやってみるっていうか、
うんうん、へ
ー、あの映像だとその、うん、意外な、なんていうんですかね、例えば、うん、そのまあダブルクラッチで綺麗に決めましたってなった、
はい、うん、
その後の余韻とかが結構大事なカットになったりとか。
そうですね、
そうですよね、うんうん、写真だとダブルクラッチをリリースしたりとか、
うん、
敵かわしてリリースしたりとか、
うん、
そのボールがメイクした時がすごい大事だったりするんですけど、
うんうんうん、
その後の余韻だったりとか、
うん、
あとなんかもう本当に全然関係ない、
うん、
カメラのその録画ボタンを押そうと思って全然関係なく天井を撮っちゃったのが、
う
ちょっと映像の間に挟まるとすごい良かったりとか、
あ、
本当に何があるか分かんないですよね。
なるほど、
はい、なんで、うんうんうん、そうですね、そういう意味では、
うんうんうんうん、
バッチリ絵ばっかりは映像では狙ってないっていうか、まあもちろんそれを前提で、
うんうんうん、
それ以外にもやっぱり素材
ですかね、
素材の必要性みたいなのは意識してます、ね、とても。
なるほど、じゃあ多ければ多いほどいい、
はい、あと写真だとこのフォーカスが合った写真しか必要じゃないんですけど、
うんうんうんうん、
動画だとそのフォーカスが合う過程がかっこよかったりとか、
うんうんうん、
そういったこともあるんで、前後結構あったりしますよね、
うんうん、そうですね、
はい、
うん、確かに映像はそのポストプロダクションというか、
そうですね、う
ん、そっちでなんかこう調理されるところ
で、本当にそれが想像もつかなかったんで、自分でもちょっと編集やったりするようになったんですよ、
うんうんうんうん、
そしたらやっぱり多少なんか、あ、なんか分かるようになってきたっていうか、
うんうんうん、
まあ、ほんと多少ですけどね。でもやっぱ上手い人が編集したの上がるとすごい、やっぱりさっき写真だと自分が撮ったの見るの嫌だって言ってたんですけど、
うんうん、
映像で他の人に編集してもらったのとか見ると、ああ、なんかすげえいいの撮れたなっていうか、
あ、
それこそ自分で大満足みたいな時ありますね、
うんうんうん、あ、なるほど、
あれがこんな良くなっちゃうんだみたいな、そういう楽しさはあります、また別で、
うんうんうんうん、いや面白いですね、それ。
はい、好きなフォトグラファーは、うん、まあ、父の写真はすごい好きですね。あとさっき話したミック・ロックって方と、
うん、はい、
あと女の人ですごい昔の人なんですけど、
うん、
いつもこの人名前忘れちゃうんだよな、忘れちゃう人がいるんですよ。
ほう、何、日本人の方ですか、
はい、あ、海外の方ですね、はい、
昔の人、
かなり昔の人なんですけど、
うん、
忘れちゃった。あとメイプルソープって有名な方なんですけど、
はいはい、
好きです。
なるほど、
うん、あんまいないです。でもなんか、
うん、
さっきも言ったんですけど、あんまり他の人の写真見てあーとかってあんまないんで、
うんうんうんうん、
はい、
なるほど。
死ぬほど、死ぬ、うん、死ぬほど笑ったことは
ありました。
あー、これは考えときゃよかったな、うん、嘘でもいいから死ぬほど笑ったことは絶対あるんですけど、
そうですよね、
なんかあったかな、あ、これは撮影はしてないんですけど、ぜひその場で撮影したかったなっていうのがあって、
う、
結構そのいつもこうプレイするとなんか面白いことが起こっちゃうやつがいるんですけど、
う、はいはい、
そいつがそのクロスオーバーでこう敵に仕掛けた、もうすごい そいつも結構うまいんですけど、
うん、
敵のエースみたいなのすっごいやり合いになったんですよ、試合中に、 5on5 の試合中に、
はいはいはい、
でも決めたら決め返されて、決めたら決め返されてみたいな、すっごいもう、うん、試合中なのにバチバチのワンオン大会みたいな感じの雰囲気になったらしいんですよ、
うん、
で結構そのクロスオーバーとかでシェイク仕掛けたら、
うん、
相手がこうアンクルブレイクしたんですね、
う
ん、
ほうほうほう、
そしたらそいつがびっくりして、
うん、
あのアンクルブレイクしちゃったらしいんですよ。
え、
2人ともあのこけちゃって、
相打ちみたいになったってことですか。
そうそうそう、
うん、
でボールがこう点々と転がってサイドラインの方に転がって、
うんうん、
2人がその転んだのを立ち上がって、そのビーチフラッグみたいにこう頑張って立ち上がりながら、
うんうんうん、ダイブ、
その四つん這いになってボールを追っかけたけど、
うん、
結局出ちゃったっていう、もうそのめちゃくちゃ面白かったらしいんですよ、それが。
あ、いなかったんですね。
そうそう、うん、それをねぜひ撮りたかったなと思いました、ね、そういうの撮れたらウケんだろうかなっていう。あと死ぬほど笑ったわけじゃないんですけど、
うん、
あの死ぬほど笑わせたのがあって、
うん、
あの海外のモデルの撮影だったんですけど、うん、
はい、
あの、まあ、あんまプロ意識高くない人もいるんですよ、正直、
うんうん、
若くて外人ってだけで日本でモデルできるんで、
日本だと、うんうん、
でも来た瞬間からもう携帯こう怒鳴り散らしながら入ってきたんですよ、
うん、
なんか彼氏と喧嘩してるみたいな雰囲気で、
うん、
なんかすごいこう知らないことはロシア語かなんかでこうすごいマックス立てながら入ってきたんですよ、
はい、
でめちゃくちゃ雰囲気悪くて、
うん、嫌ですね、うん、
それででも撮影はニコパチだったんですね、そのにあのにっこりバッチリみたいな撮影だったんで、
うん、
もう本当にこうスマイルスマイルとか、
うん、
こう周りの、
うん、
あの周りのスタッフもこう笑ってくださいみたいな感じで、
うんうんうん、
でさもう本当にずっとムスッとしてるんですよ。
でも撮影始まったのに、
もう全然始まって全然終わらないぞこれってなって、これはもうまずいんで、ストロボを2つ用意してもらって、そのストロボをシャッター切るとストロボを連動して光るようになってるんですけど、そのストロボを思いっきり自分の僕の顔にすごい近めに当てて、写真を撮るたびにその僕の顔が光るようにしたんですよ。そしたらその外人がめちゃくちゃ笑い出して、その今までその笑ってやるもんかみたいな緊張感もあったのか、本当、咳を切ったように笑い出して、笑いすぎて撮影にならなかったってことありました、
ね、結局
はい、
最後
がっちり握手で終わりました、その外人とは。ああ外人というのは外国人の、外国の方とは、はい、
へえ、素晴らしい。
まあ、思い出すかなと思ったけど、死ぬほど笑ったことはちょっと思い出せなかったです
いやでもそれいいですね、なかなか。
大丈夫ですか、はい、
笑わせたっていう、そっちの方が難しい。
そうですね、まあ、テクニックですね、もう目チカチカでもうピント合わせなかったですけど、
本当ですよね、大丈夫なん
ですか、眩しすぎて、いやもう大丈夫です、それは雰囲気で。
やっぱりでもそういう人を撮ることもある場合って、まあ、そのミックロックさんはちょっと人嫌いなんだろうなみたいにおっしゃってましたけど、
はい、
やっぱりそうやってこうその辺の本当にコミュニケーション大事ですよね、やっぱりうまく
やると、そうですね、やっぱコミュニケーションというか相手の心にも入っていかないと、
そうですよね、
撮れないこともありますね。
私もなんか撮影を手伝ったことがあって、
はい、
そのまあ、スタジオで撮影もあったんだけど、それ以外にサンタモニカの、まあ、ベニスビーチっていうところを歩きながら、はいはい、そこにいる人たちに、新しいそのカメラで、まあ、セルフィー機能がついてみたいなのがあったから、それを、はいはいはい、撮ってもらうみたいなので、
はい、
なんかもう本当に話しかけるのがすごい上手くて、
はいはい、は
い、いい写真すごい撮ってすごいなと思って、なんか
そうですよね、
こっちもまあ手伝っそのアシストをしてる人も一応これで写真撮って、はい、あのセルフィーだから撮ってくださいみたいな風に言うんですけど、
はい、
なんかちょっと警戒されちゃって、
はい、
でもそのカメラマンの方はやっぱりもう一切警戒されることなく
そうですね、そういうのはすごい大事ですね、そういう力を
すごい思いました、それは。
はい、
はい、ですね、これ あと2つあります、大丈夫ですか、
はい、
はい、元さん、写真を撮る際に一番気をつけていること、
はい、
投げてデザインする際や絵を描くときに一番気をつけていること、
はい、
はい、
LAL ナンバー13さんですよね。
あ、そうですね、すいません、
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
気をつけてることは、まあ、さっき話したかもしれないですけど、気をつけてることはまあなんですかね、もっといいものが撮れないかってのはいつも意識してますけどね。一番気をつけてることは、まあ、あの仕事だとチームプレーなんで、
あ、そうですよね、
あの、デザイナーの方の意思とクライアントの方の意思もあるんで、そういったことをちゃんと汲み取れてるかっていう、その写真が汲み取れてるかっていうのはすごい気にしてますね。
うんうんうん、
はい、
そうですね、まあ、やっぱりデザインもその、
はい、
なんだろう、クライアントあってのことなので、
そうですね、
やっぱそこを満たしてるっていうのは最低条件あるので、それは、まあ、一番気をつけてるっていうのはあるかもしれないですけど、
はい、やっぱその同じですよ ね、デザインの写真、
まあ、仕事の場合はやっぱそうですよね、まあ、あと
案外技術的じゃなくて、その心持ちみたいなことが一番気をつけてることになりますよね。
そうですね、
はい、
では最後です。
はい、
東京オリンピック、はい、はい、最後、シン・サメさんです。シン・
サメさん、はい、
シン・ゴジラのシンですね。
そうですね、きっとね、
シン・サメさん、
はい、
東京オリンピック、このアーティストに出てほしい、この人に演出してほしい、もしくはその逆もあれば聞きたいです。
あ、どうですか、投げさんは何かあります？
いや、それが、まあ、その最近日本にいないんで、
はい、
ちょっと分かんないですね、はい、なんか
閉会式のやつ見ました？
後から見ました。
ああ、うんうん、僕すごい良かったなと思うんですよ、ね。
うんうんうん、
なんか、うん、まあでもちょっと、うん、まあその今度のことを演出のことは、あ、この人に演出してほしいのか。まあいいや、うん、演出についてなんですけど、なんかやっぱりダンスが入るのが当たり前になってきてるじゃないですか。
あ、開会式。
な、
うんうん、
もう何でも結構、
うん、
歌っててもやっぱダンスはあるし。
あ、
その、まあ、ハーフタイムショーとかでも必ずダンスはあるし、
そうですね、
なんかこうかな、演出に必ずダンスが入るようになってきてて、
うんうん、
で、あの、閉会式の映像を見てたら、
うん、
あの、光の枠みたいのを使ってるの見ました？
光の枠？あ、
それ、
それ
VTR、あの、映像だけ見たってことですか？
はいはいはい、
あの、
うん、
アニメーション、あ、プロモーションムービーだけ見た。
そうそうそう、そうですね。
あ、
その
後、閉会式全部も上がってるんですよ。
見てないですね。
ああ、うん、あの映像が途中で出てくるんですけど、
はいはいはい、
あの映像より閉会式全体の方が全然良かったですよ。
あ、そうですか。
はい、めちゃくちゃ面白かったです。
へー、じゃあちょっと。
で、なんか、その中でやっぱりダンスをこう、あの、新体操の人たちが、こう、組体操でこう高く上げてくるくる回ったりとかっていうのはすごく良かったと思うんですけど、
はい、
中盤をなんかずっとこう、いわゆるダンスで結構引っ張ったんですよ。
あ、
まあ、光の演出とかピカピカあるんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりそのメインはダンス で、
あ、
ですごいスタジアム大きくて、
うん、
ただ見てる人は全然何やってるか分かんない
ですよね。そうですよね、うん、
だけどやっぱりその今はその、
うん、
ダンスをやってるんだってことは分かるから、
うん、
なんとなくは盛り上がるんですよ、
うんうんうん、
そのダンスはあるものだろうみたいなのがあるから、
うんうんうんうん、
それってすごく良くないなと思って。
なるほど。
そのせいもちょっと減らしてほしいなって思いますね。
デフォルトのダンス、
デフォルト、そうそう、デフォルトダンスの考えはめて、
うん、
その演出にその最適なダンスとかだったら、まあ、とってもいいことはあると思うんですけど、
うん、
まあ、とりあえず踊っとけみたいな感じは今すごいあるじゃないですか、
うんうん、
何を見ても。
そうですね、
確かに、はい、なんでちょっとそれはどうなのかなっていうのと、
うん、
あとやっぱりなんかあんまりその有名とか、
うん、
海外でも通用してるとかそういうことじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、普通に日本の面白いその和太鼓とか、
うん、
その雅楽とか、
うん、
なんかそういったものを前面に押し出して、
うん、
なんかあの、なんていうんですかね、その、あ、その異文化、
うん、
異文化っていうのを前面に押し出した演出が見たいなと思いますね。
じゃあなんかむしろ和風、
まあ、和風、
うん、
和のものを取り入れて演出してほしいなってことですね。うん
うんうん、なるほどね。
はい。
そうですよね。
まあ、日本ならではのテクノロジーとか、
うんうんうん、
まあ、そういう、まあ、緻密な演出で、
あ、
その中になんか日本の面白い、海外の人がこう見て喜ぶやつあるじゃないですか。
うん、
まあ、言ってみたらベタな、その見たことないものを見せてあげるのがやっぱりその役割なんじゃないかなと思いますけど。どうなんでしょう、ね、あんまりそのすごいかっこいいとか、
うん、
これはこの日本人は世界に通用してるっていうのは実は日本は関係なかったりするじゃないですか。
そうですね、
海外で勉強したりとか、
うん、
海外の影響を受けてやってたりするんで、日本で生まれて、
うん、
日本で育ったものを純粋に見せてあげたら面白いんじゃないかなと思いますね、
うん、
でも質問この人に演出してほしい、アーティストに出てほしいなんて、
うん、
今の話全部関係ないですね。
アーティストっていうのはに出てほしいっていうことは、なんだろう、
まあミュージシャンっていうことなんでしょうけど、
うん、
僕は別に出てほしくないですね、誰にも。
うん、なんか出ない方がいいんじゃないですかね。
うん、あの、僕結構その海外のそのビヨンセが出たりとか、
うんうん、
なんか、まあ、ブルーノマーズとか好きなんですけど、
うんうんうん、
でも出てきてもなんかやっぱ嬉しくないですよね、ハーフタイムショーとかで。まああれはブルーノマーズのショーなんでまだいいですけど、
うん
うんうん、開会式を
うん、
そのアーティストが彩るみたいのは別にそんなに興味ないですね、うんうん、
いらないですよね、別に
いらないと思いますね、
うん、まあ、
でもなんかちょっと前提になってきちゃってるじゃないですか、その豪華なアーティストが彩るみたい、
うん、なんかでも
残念だなと思います、ね、
オリンピックだとかだとなんかなぜか全然嬉しくないですよね、あんまり、
うん、特別嬉しくないですよね、オリンピックだと、う
ん、なんかよっぽどファンとかなら嬉しいのかもしれないですけど、
ファンはそれ嬉しいでしょ
うね、うん、いくら有名でも別にそんなになんか得した感はないですよね。
そうですね、うん、思います。はい、
あとその一つ、そういえば、
はい、
あのマックトゥナイト NTR の方に、
はい、
されてた質問で、
はい、
NTR の方で紹介されずじまいだったやつが、
ああはい、お願いします。
あったのでそれごと NTR させてい
ただきます。すごいですね、リアル NTR です。
はい、もう本当に申し訳ありません。ですね、ジャンパーさんからです。
はい、
親戚がカメラマンになりたくて専門学校に行くそうなのですが、プロカメラマンの方々は学校に行った方が、行った方が多いのでしょうか。元さんの経験からカメラマンを目指す若者にアドバイスがあればお願いします。
なるほど、うん、まあやっぱり昔からカメラ目指してた人としては、まあ、
うん、
通常の道なんで、
うんうんうん、
まあ学校とかに行ってた人は割合としては多いと思いますけど、
うん、
でも全然なんか急に始めて、
うん、
今プロですって多分トップの人とかでもそういう方結構いると思うんですよね、
うん、
学校に入る学校の授業で覚えることとかって、
うん、
まあ例えばプロの世界に入っても最初は勉強じゃないですか、
うん、
その勉強で多分3年間勉強した3年か4年間勉強したこととかって多分半年ぐらいで全部習得できちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、それ結構何でもそうだと思うんですけど、
うんうん、そうですよね、
まあ、より高いレベルの現場でやれば、うん、多分そのレベルの低いかどうか知らないですけど、
うんうんうん、
そこでやったこととかって、うん、まあ、別にね、なんてことなかったんだなってい
う、
よくある話で、
うんうんうん、
そういった意味で、まあ、学校に行く意味は別にないと思いますけど、
うんうんうん、
あの、まあ、学校に行きさえすればその立派なカメラマンとしてのスキルが身につくっていうのはないと思いますけど、
う
ん、
そうですね、
あのやっぱり同じ志の仲間とかに刺激受けたりとか、
うんうんうん、
あとやっぱりカメラの中にもいろいろあるんで、
はいはい、
そういう情報が入りやすい状況に身を置いて、
うん、
自分が何に興味があるかっていうのをはっきりさせていくっていうのは、
うんうん、
とても大事なことだと思いますね。
なるほど、うん、
まあ、まあカメラやろうと思ってカメラの専門学校とかそういう学校に入らない手は逆にないじゃないですか、
うんうん、
普通の大学、よしカメラやるぞって、じゃあ普通の大学ね、優先していきますっていうのは、まあなんか他の理由がないといかないじゃないですか。
そうですね。
その大学、
うんうん、
いい大学出たあれが欲しいとか、
うんうん、
まあそれぐらいですよね。
そうですね。
まあそれはそれでいいと思いますけど、
うん、
まあ入るのは自然なことなんで、
うん、
まあ入った先の後のこと、
うん、
卒業した後の最終的なそのプロカメラマンになるんだっていう気持ちに対して、
うん、
学校にいる間ずっとアタックできれば学校に行く意味はとってもあると思いますね。
なるほど、まあ、そうですよね。
ただ、
う
んうん、でも最終的にプロカメラマンになるのが大事なのに、
うん、
学校に入った瞬間に、うん、なんかちょっと写真上手い人とかを見て、
うん、
あ自分はダメなんだって思っちゃうのはすごく意味がないことで、
あ
最終的にどうなるんだっていうところに対してやっぱり自分の勉強することとか興味とかを向けていかないと、
うん、
やっぱりなんかあの写真好きで学校入って自信なくしてっていう人はいなくはないんですよ。
ああそうなんですか。
でも別に今下手でも別に全然良くて、
まあそうですよね、うん、
はい、あのやり本当にやりたいんだったらやるべきなんで、
うんうんうん、
自分は特別な人間じゃないんだとか思う必要は全然なくて、
うん、
むしろ別に特別な人間がカメラマンやってるなんてこと全然ないんで、
うんうんうん、なるほど
と思いますね。
すごい勇気づけられる。
はい、あとやっぱり日本でその写真カメラマンになるっていうと、
うん、
やっぱりある程度なんですか、有名なポジション、うん、その有名なカメラの会社みたいなのもあるんですよ。カメラマン集団みたいな、なんていうんですかね、まあ、広告の会社の写真部があったりとか、
はー、なるほど、
あと写真を専門でやってるそういう会社があったりとかあるんですけど、うんうん、やっぱそこに入るにはやっぱりある程度なんていうんですかね、学歴じゃないですけど、
ああるんです、
こういう勉強してましたとかこういう賞取りましたみたいのは、
あ、なるほど、
まあみんなね、あのみんな一斉に受けに来て、
うん、
その人の個性とか全部見れるわけじゃないんで、
うん、
やっぱりそこはある程度見られちゃうじゃないですか。
そうですね、
まあ、それはあると思いますね。
なるほど、
まあ、本当どこのスタジオでもいいから、あのスタジオ入って勉強してっていうんだったら、
うん、
あ、まあ、そういう意味では別に学校に入らないでもう実地に行っちゃうっていうのはありだと思いますけどね。 その
スタジオに、
あのスタジオマンとかって別にほぼ年齢問わないんで、
そうなんですか、
多分ですけど、
うんうんうん、
もうここでいい師匠を見つけて、
うん、
そのいい師匠の弟子になって、
うん、
がっつり勉強するんだっていうんで、もう学校行かないで動き出しちゃうっていうのは、
うん、
それはそれで、それはそれでいいと思いますけど
ね。そうですよね。
でも、
まあ、うんうんうん、
どうかな。
まあなんだろう、あれに似てますよね。そのバスケでいうと大学に、
はい、
まあ今は大学1年行かないとダメですけど。
ああそうですね。うんうんうん、
そこで
いや本当そうですね。
うん、まあやっぱり別に行けば行ったで得るものはもちろんあるし、
はい、
っていうことですよね。
行けば行くほどやっぱりね、うん、その基礎っていうか、まあどうなんだろう、
うん、
まあちょっと違うところもあるかもしれないですけど、まあそういうことですよね、
うん、うんうん、どっちもまあなんだろう、
うん、
まあ本人次第ってこと
で、まあ一番いいのは専門学校でも何でも入って、
うん、
もう俺はここにいる必要はないっていうぐらい頑張って、
うんうんうん、
もうさっさとやめちゃって、
ほうほう、
上の段階に行くのが、まあそれ何でもそうだと思うんですけど、
うん、実践で、
うん、俺はもうここでやれることを全部やったって胸張って言えるぐらいやった人は、
うん、
どこ行っても通用すると思いますね。
なるほど。
なんでまあ卒業を目標じゃなくて、その最後までその、
うんうんうん、
未来を見据えて、
うんうんうん、
そこに向かってやっていければ、うん、もういいカメラマンでも何でもなれると思いますけどね、
うん、
僕がちょっとその特殊なんで、写真学科にいたわけじゃないんで。
そうですよね、写真学科だと思ってました、う
ん、はい、うん、なんでまあ
そうですよね、
一概には言えないよっていうことですね、
うんうんうん、そう
ですね、まあ、とにかくもう面白い人間になるのが最優先だと思うんで、
ほう、
あの面白いって喋りが面白いんじゃなくて、
うん、
人間としてこう、
ね、うん、
魅力的なことっていうのはすごい重要なんで、
うん、そこを磨いて、
はい、
とりあえず
そんな感じです、
はい、
最後 かっこいい感じですいません、
かっこよかったです、すごい、
はい、フォロワーがガンガン減るかもしれないです、ね、これ、
ん、
え、あ、この人なんかこういう語っちゃう人なんだみたいな、フォロワーが外れちゃうかもしれないです、
いやそんなことないですよ、
あ、そうですか、
かなり、まあ、長い間、
すいません長くなっちゃって、
いやいやいや、こちらこそ本当に もっと聞きたいぐらいなんですけど、
はい、
かなりたくさんいただいた質問を、
はい、
本当にあの質問送っていただいた方ありがとうございました。
ナビさんは何かないですか、質問
あったんですけど、
はい、
なんだろう、ちょ、ま、
じゃあ DM で、あ、またちょっとすいません、ごめんなさい、仲良くしてます
すいません、大丈夫ですか、
はい、すいません、はい、大丈夫です、
はい、
すいません、いやカラオケなんでね、最速来るんですよ、うん、あと何分ですみたいな、
うん、大丈夫ですか、は
い、大丈夫です、
うん、あのじゃあそうですね、なんだろう、聞こうと思ったこともあったんですけど、
はい、
最後になんだろう、そのカメラとか、
まあ
その
はい、
スマホとかもそうだし、加工アプリとかもそうだし、
はい、
どんどんこう進化してってると思うんですけど、
はいはい、
将来的になんかこう、
はい、
どういう感じになっていく、まあ、漠然としてますけど、写真とか、まあ、カメラとか技術も、まあ、技術そのもののことでもいいし、その写真というものの将来はどうなのかなっていう、
あ、
うん、
まあ今その最初に話したズームレンズの話でいうと、
うんうん
うん、画面の中に小さく月が映っていても、
うん、
その画像で自体が無限にでかければ、
うん、
トリミングでその月だけ画面にいっぱいにできるじゃないですか、
はいはい、
で、まあ、今結構そういうどんどんそういう方向に行ってて、まあ、映画の現場とかって、
うん、
今なんて言ったかな、なんかごめんなさい、ちょっと、まあ、適当ですけど 32K みたいなので撮影して、
うん、
いいところをトリミングして使ってたりとかするらしいんですね。
はあ、なるほど、うんうん、
はい、あ、だからもう全部もう見逃さない、
あ、なるほど、
全部撮っといて、
うんうんうん、
いいところは後から
切り取る。
ディレクターが使う、まあそのカメラディレクターか分かんないですけど、
うんうんうん、
使うとかそういう自由度が後から選べるように、うん、その露出とかもそうなんですけど、うん、そのさっき言ったようにその、うんうん、白と黒が飛ばないようにポヤポヤした絵を撮っといて、
うんうん、
後から好きなコントラストに変える、
うんうん、
広いものを縮めるのはできるんだけど、
うん、
小さいものを広げることはできないんで、
うんうんうんうん、
なんでまあどんどん言ってみればアバウトになっていくのかもしれないですね。その撮影技術とかがどんど
ん
なんかいらなくなっていくのかもしれないです。
そうです
ね。ただその中でどうやって残っていくかっていうと、
うん、
その後の画像の切り抜きとかそういう構造を考えるセンスとか、
うん、そうですね、
そのコントラストとか色を決める美的感覚、
うん、
そういあとさっきもそうですけど人物撮る時のその人物とのコミュニケーションの能力、
うんうんうん、
やっぱり全部撮れたっていろんな表情が撮れるわけじゃないんで、
そうですね、
で結構あれなんですよ、その人物のシーンでもムービーで撮っといて、
うん、
あ綺麗な画像を1枚抜いてくるっていう技術も今あるんですよ。
なるほど、
今その瞬間あんま笑ってなかったみたいなこともあるじゃないですか、うんうん、撮った時、
うんうんうん、
あと髪の毛がこううまく風でなびいてるとかは、
うん、
ビデオとかの全部撮れてるんで、
なるほど、
そういったこともあるんで、
うん、
将来的に、まあ、今言ったみたいにこう全てを逃さないカメラが出てきて、
うんうんうんうん、
その中からその拾う仕事になるのかもしれないです
ね。なるほど、
はい、
じゃあそれでそこで、まあ、差をつけていくと、それってだ差はつきやすくなるんですかね、どうなんだ、逆に
差はまあつきにくくなりますよね、うん、そのやっぱりいいアングルっていうのは、
うん、
ある程度決まってるわけじゃないですか、
うん、
あそのなんとなく意識の中で今まで見たこと映像、うんうん、ある映像の積み重ねでできていくわけじゃないですか、
うんうん、そうですね、うんうん、
そのやっぱりそのまあ何でも芸術が自然を模倣してるんじゃなくて、
うんうんうん、
自然が芸術を模倣してるんだみたいな、
うん、
ああいう話もあるけど、うん、やっぱり何を綺麗って思うかっていうのは綺麗だっていうことで見せられたものを積み重ねで見えたりすることもあるん で、
そうです、ね、
やっぱりその本当にセンスだけでやれるんじゃなくて、うん、もっとなんていうんですかね、やらしい人、
うん、
こういうのが好きなんでしょって、うん、みんなこういうの好きだよねって提示できる人が意外と評価されたりとかすることもあるんじゃないかな、うん、本当の才能以外はやっぱそういう風になってるんじゃないかなって思います。
うん、なるほど、それはそうかもしれないですね、はい、本当の才能はそれで、まあ
まあやっぱこいつ頭おかしいみたいな感じで、やっぱ全然違うみたいな感じの人はそれはそれで現れるかもしれないですね。
なるほど、ね、それ以外のところが、
はい、であと必ずカウンターカルチャーで、
はいはい、
そういう本当の何昔のカメラがいいみたいな、
うんうんうんうん、
やっぱり緊張感が違うみたいな話は、
うんうん、
まあ多少出てくるでしょうね。やっぱりデジカメ全盛期もやっぱフィルム、私はフィルム派なんでっつって、
うんうん、
ずっとフィルムでね残ってやってる人もいましたし、
うんうんうん、
まあそれは狭いパイですけど、
うん、
あるでしょうね。
そうですね。まあその辺のフィルムとかの話とかもちょっと聞きたかったんですけども、まあ、
はい、
まあ、
まあ十分ね。
そうですね。まあ本当に
今回
質問多かったんで、
はい、
またぜひ、
はい、機会あったら
言
ってください。すごい楽しかったです。なんか自分の中でもいろいろ整理されて、
うん、
なんかすごいプラスになりそうなんでよかったです。
ああ、よかったです。
あんまり話さないんで、写真ってさ、みたいな
こと。うん、まあそうですよね。うん、
はい。
いや、本当にありがとうございました。なんか、
はい。すいません、長々と。
いえいえいえ、もうこれ多分、聞き返してもまたこう得るものが多そうな。
はい。特になんか放り込むわけでもなく、なんかすいません。
いえいえいえ。いやいや、本当に、聞きたかったことは。まあ、それ以上のことはいろいろ聞けて本当に、
はい、
よかった
です。ありがとうございます。
さすが放送なんかですね、関係ないのかな、
はい、
さすが放送放送学科、
ああそれ関係ないですね、
関係ないですね、
はい、
はい、
放送学科の友達にも放送学科だと思われてない男でしたからね。
あ、そうなんですか、写真でしょっていう、
はい、うん、そうそうそう、うん、みんなもう後輩とかみんな写真学科だと思ってました、ね、
ああ、そうなんですか、はい、まあでも、
まあ、それは小さいことなんですよ、
うんうん、まあそうですよね、まあ、結局写真をやっているということで、
はい、
いや本当に、いいお話をたくさん 聞けて本当に
ありがとうございました。
はい、
好き放題、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にまたぜひよろしくお願いします。
はい、
元さんの、ツイッターをお願いできますか。はい、
ブーザーフェイスインジャパン
そっちで、うん、
はい、
探せば、
アットMT NBA MT です。MT NBA MT です。
ああ、 MT に挟まれて
る、はい、MT は元の MT、うん、なぜか本名で呼ばれるっていう謎のね、うん、謎のインターネットライフを送ってるんで。
そうですよね、元ってどこにも書いてないですよね。元、
そうなんですよ、うんうん、昔前のアカウントにちょっと書いてたんですけど。
ああ、そうなんですか。もうなんか普通
に、それにしても本名で呼ばれるんですよ。
浸透してますよね、かなりね。
浸透してます、
うんうん、
はい、
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 皆さんいつもありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、またよろしくお願いします。
はい、さようなら。